谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。時刻は11時30分を回りました。こんにちは、藤崎あかねです。9月になり夏の疲れが出る頃ですね。皆さんいかがお過ごしですか？さて、今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながらお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は、戦後80年、平和を伝えていく後編というテーマでお送りします。なお、この放送は7月16日に収録したものです。最新の情報は区のホームページなどでご確認ください。ではお聞きください。では今日も区長の談話室始めていきたいと思います。保坂区長、今日もよろしくお願いいたします。今日は先月に続いて戦後80年の今年、改めて平和の大切さを考えてまいります。ゲストは先月に引き続き作家で評論家の保坂正康さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
保坂正康先生に7月16日にですね、世田谷区民会館、世田谷イーグレットホールに本当に熱心な区民の方、聴衆を前にですね、1時間ほどご講演をいただき、シンポジウムで、さらにお話を深めていただきました。その中で、まず横道に入るようだけどとおっしゃりながら、なるほどなと思ったのは、もっと広い視野で見てみると、日本は、265年間も江戸時代戦争を行ってこなかった。で、いわゆる内戦、国内での戦争さえしてこなかったという歴史があり、そしてその後明治になって日清戦争以降は戦争に明け暮れる50年があって、でそれが敗戦とともに1945年から今まで80年間、はい、実は戦争をしない時期が続いている。でこの戦争をしない社会や国を保つということの意味もちゃんと考えていこうよということを、ご指摘をいただきました。はい、そのあたりの話をまた伺っていけたらと思います。
はい、先生いかがでしょうか。
私はですね、やっぱり明治の日清戦争から太平洋戦争の終結までだけを見ると、日本の戦争というのは、かなり異様な戦争だった。20世紀の戦争として常識外れの戦争をしていると。しかし日本という国はそんな国なのかっていうと、決してそうではない。江戸時代265年、ただの一回も戦争してない。それから、近代史77年のうちでも、初めの27年はいわゆる本当の大きな大掛かりの戦争はしてない。現代史、昭和20年9月から現在までですね、戦争してない。むしろですね、よその国が18世紀、19世紀、20世紀っていう時に、帝国主義の時代で、西欧帝国主義がアジアやアフリカをこう植民地化している時に、私たちの国は全くそういうのと無関係に生きてきた、戦争のしない温厚なっていうかな、国民だと思うんですね。でこのことをですね、前提に考えると、この50年っていうのは何なんだろうと、
はい、
ですから50年だけを見て考えると、ちょっとやっぱり異常だな、20世紀の戦争にしてはこんな異常な戦争をやったのかっていうことになるけど、長いレンジで見れば日本は戦争ほとんどしてない。それなのになんでこんなことやったのかっていう問題が立つんですね。ですから私たちはこういった展示会の時は、 その昭和のおかしな戦争っていうものはきちんと抑えなきゃいけない、うん、同時にこの戦争に至る道、それからその後の道、それをどうやって語り継いでるかっていう前と後ろもしっかり抑えてなきゃいけないんですね、うん、で僕はこれを見た時にですね、前と後ろを抑えてるなと思ってちょっと感動しましたね、うん、ともすればね、戦争だけ取り上げるんですよ、うん、そうするとね、はい、私たちの国はね20世紀なのに特攻玉砕そんな作戦やりました、うん、他国に入っていったっていう、まあ、そういうこともやった。しかも昭和20年の5月から8月までたった1カ国で世界の80カ国90カ国と戦争やってる、こういう異常な戦争をやってるんですね。だけどもなぜそんな戦争をやったんだろうとなると、ずっと長いレンジで見ると私たちの国はその50年っていうのはやっぱりちょっと問題だと、これを分析するのが大事なんですね。この分析するときにはこの時代に軍が考えていた思想、哲学、価値観、そういうものをきちんと出して、これは日本の歴史の中ではおかしかったんですよっていうものが出てなきゃいけない。で僕はねやっぱりそれを精神として出してると思ってね、やっぱり感動しますね、
はい、世田谷未来の平和館での展示ということです
ね。そうそのそういうね、はい、やっぱりこう大きなレンジの中でやっぱり戦争を見る、はい、でね、ともするとね、戦争だけは見てね、日本にだって言い分があるんだとかね、日本なんかだけが悪いんじゃないかっていうけど、そうじゃない。日本の歴史の中でこの時代は異常だったんだっていうような形の分析っていうのは、やっぱりこういった戦争記念館っていうものの基本的な姿勢だと思うね。で僕それがここに見られたんでね、やっぱりそれは何かこうほっとするっていうのかな、こうページめくってて後ろの方なんか見た時ちょっとほっとしましたね。
で今先生が紹介していただいたのが、はい、平和な未来を世田谷からという、はい、ということで、平和館10周年記念、はい、まあ、今年の80周年記念に合わせて刊行された55ページぐらいのパンフレットのことを、
はい、
まあ、一応その評価していただきました、
はい、いただいたんですけど、先生のお話今お伺いしていると、戦争してない時の方が日本はやっぱり長くあって、本当に長く歴史的に見ていくと本当にそのここの部分だけだから、戦争を語り継いでいくっていうふうに私たちもこの番組などで世田谷区としてということで皆さんにそういうふうにお届けしていますけれども、ここだけじゃないっていうことですよね。
戦争を語り継ぐっていうことは、はい、戦争の時代をきちんと語り継ぐことは大事なんですよ、はい、その語り継ぐときに戦争の時代だけ語ってたら日本はね見えてこない、うん、日本のこの総合的なこの400年500年の中の歴史を見ながら、なぜこの時代おかしかったんだろうというような形の見方をすべきだと僕は思うのね、
うん、
でね、やっぱりこの頃出てる本あるいは指導者の言葉、そういうものはねやっぱり僕らにとってみれば他の時代の人とは違うなと、うん、ああこんなこと言ってたんだっていうようなねことがやっぱり随所にある、
はい、
それを見抜けるか、それをきちんとこう記念館で出していくっていうのが僕は記念館の大事な役割だというふうに思いますね。
いかがですか、
あの4000人ものね、あの旧軍人の方々の戦争経験をずっとお聞きするというのはすごく大変な作業だったと思うんですけれども、やはりいくつか得意なあのところが他の国と比べてあって、いわゆる絶対に降伏してはいけないと、で降伏するぐらいなら自爆して、命を絶てというようなことが、うん、あのやはり相当貫徹されていた。そのせいで離島の守備隊などが万歳突撃という形でね、なんで標的になってしまうのに次から次へ倒れていくのかというような、こう軍隊として戦争のその中でこの戦争どう見てもこれ勝ち目がないからここで部隊降伏しようということを言い出す司令官とか、 いうのが出てこないっていう、その得意な構造ですよね。そのあたりはいかがでしょうか。
私たちの国はね、やっぱりそんなあの時代の50年の戦争が全てを語ってるとはとても思えない、うん、むしろあの時の文化や伝統の方がおかしい。でそれはね、僕はその分析をやってるんだけども、あの頃出てる本なんかは自分たちの時代が最高だって、後の時代は日本人の精神が抜けてるって批判してますよ、江戸時代やなんかをね、うん、だけど彼らの方が実はおかしいんだと、自分たちが正しいということのそのおごりというのがね、うん、やっぱり歴史の過ちを生んでるんだっていうことが感じますね。
やっぱり退却することを転身と言ったりね、
うん、
大本営発表っていうのが当時ありましたよね。それはそれだけを聞いてると、どうも日本の当初太平洋戦争始まった頃は真珠湾攻撃の奇襲から始まって、戦果上げて領土も拡大するということはあったんだけれども、だけどそれはすぐに暗転してきますよね、ミッドウェー海戦あたりからね。でそこの実際にどうなのかって、そしてまさか戦争で亡くなっていく兵士のかなりの数が銃弾で倒れたということではなく、食料がなくて
餓死ですね、
餓死病死がものすごく多かったというか、当時の国民は知らない
ですね。知らないですね。7割8割は餓死だったと言われてますからね。だからそれはもう戦時指導者の基本的な誤りですよね、
というようなことが、でもすぐに見えてきたわけじゃないんですよね。やはり戦後しばらく経ってからでしょうかね、そういったことがだんだんと明かされていくようになるのは。
そういったことなどもこの世田谷の資料館に行くと、
世田谷の資料館は、はい、主な語り部の方はやっぱり空襲の中で大変な思いをした経験だったり、疎開の経験だったり、で実はその戦地に行かれた方っていうのはもうそんなに多くは元気に証言することは難しいので、ですから穂坂先生のようにもう30年前40年前にずっとインタビューを続けられてきた研究者でいらっしゃるわけですけれども、そこでのお話からやっぱり戦時トラウマっていうんですか、その実際に軍人として戦地で、経験したこと、そこであったことを、なかなか受け止めきれずに苦しんでいた方にも多く会われたそうですよね。
戦争というのは終わったらそれで全てが解決する、終わったっていうわけじゃないんですね。兵士たちは終わってから自分の精神と戦うわけですよ、記憶と戦うわけですよ。ですから30年経ってそれがトラウマとして出てきて、とんでもない行動を取ったりね。だからある意味で言えば戦争のこう被害というのはそういう統計の取りようがない。だけども明らかにこれは戦争のケースだっていうのは分かるのはいっぱいあるんですけども、沖縄で精神科医たちが作っている勉強会で、沖縄で高齢者がみんなこう認知症になっていく、でその人たちは認知症になるけども心の底でですね、トラックの音聞くと怯える、それで泣く。沖縄の時3つ4つの時経験した沖縄戦の恐怖だけは覚えてるっていうんですよ。それぐらいね、やっぱり戦争というのは人の記憶から消えないんですよ。だから私たちは戦争へというのをもっともっと真剣に考えた時には重要な問題がそこにいっぱいあるっていうことをもう本当に考えなきゃいけないと思いますね。
はい、区長、世田谷でも場所によると思うんですけれども、空襲があったりとか、あとは疎開された方がいらっしゃったということなんですが、私たちが今住んでいる、
疎開ほとんどの学校で疎開しましたからね、
はい
はい、 中にはだから疎開先でその特攻隊員が同じ旅館にいて、はい、その交流をしたとかね、そういう経験を語っていただく方もいらっしゃいます、はい、で今議論しているのはやはり軍人で、一定の期間戦地に赴いた方についてはその軍人恩給あるいは軍属といわれる関係者には、まあ、出てるんですけれども、意外と空襲で、大きな怪我をされたとか心的な外傷トラウマを受けたとか、そういういわゆる民間の被害者ですね、はい、については全部自前でかぶってくださいというのが日本の、これまでの、まあ、国の方針だったんですが、それもやはりこの80年という節目でやっぱり転換しないといけないんじゃないかなというふうに感じています。うん、 そうですね、そのあたりいかがですか。
ドイツではですね、将官だろうが一兵士だろうが戦争に参加した人は年金みんな同じなんですよ。とか日本は将官も一兵士も給料もらいますけど、こんな日焼けありますから、その給料が恩給にそのまま反映してるんですよ。そして12年間戦争に従軍しないと年金軍人恩給もらえないんですね、うん、12年間っていうのは戦争をやってませんから、そうすると激戦地にいて1年間を3年と計算するんです、あるいは1日を3日と考えるんですね、うん、激戦地へ行った兵士は。そうすると12年以上行ってる兵士は軍人恩給もらえるんだけど、11年10ヶ月はもらえないんです。ああ、ところがこれが不思議なことに公務員になるともらえるんです、うん、つまり兵士というのは国家公務員ですから、うん、11年10ヶ月いるのはその公務員としてのに加算されるんですね、うん、とか民間会社行くともらえないんです。
なるほど。
でそういうね、一つ一つのね仕組みというのが日本はかなりずさんというか、旧軍のあの時代にのっとってるんですよ。
だから戦前の社会の体系がそのまま移行して恩給の額とかにも反映してるってこと
ですね。そういうことですね、ですから戦争の反省っていうのは私たちはどういう意味でどこにどういう形で使うのかっていうことに統一されてないんですね、
やはり今改めて振り返って思うには、結構ですね大正デモクラシーの時代があって、で国会でも活発な議論があって、その軍事最優先を批判するね議員の意見なんかはあったりした時期がありますけども、やっぱり、226事件とか政治家を狙った暗殺事件とか、そういったものが積み上がっていく中で、まあ、政治が萎縮してしまう、で物を言うのが命がけになる、まあ、つまり軍隊素晴らしいと言ってればいいんですけども、そうではなくてこの予算削減だっていうようなことを言ったら命が持たないみたいな、そんな状態になって、そして言論会新聞とかそういうマスコミですね、いうのもまあ一色に染まってったっていうか、体制翼賛会というのも政党が解散してもう政党なんかなくて、そのもう強国一致で、国の一大事だっていうことでなんか一色に染まってしまった、その中で言論の自由とか批判的思考っていうんですかね、本当にこれ正しいだろうかということを考えること自体がダメなんだっていう教育ですかね。
そうですね、
それが戦場の兵士に将来なるだろうその子どもたちにそう強くこう押し付けられたっていう、そういう反省がもっとあっていいと思いますね。
戦争はダメだっていうそのことだけではなくって、今いろいろな角度からお話をお聞きして、でもそれでも今現在も戦争が行われているという世の中で、これから先を考えてみると、今まで私たちが伝えられてきた戦争はダメなんだよっていうそのことだと別の考え方も必要になってくるのかなという 感じが今お話を伺ってきてしたんですけれども、先生いかがでしょうか。
戦争ってなぜ起こるかっていうのは、国威の発揚とかね、国権の確立とか、はい、国益を守るとか、そういうことだと思うんですが、でそういうようなところで過剰な、私たちの国にふさわしい形のその分で我慢するっていうか、それが国のあり方なんだっていうような、その節度のある国家像を持つことなんだと思うんですよ。
なるほど。
それがね、その節度ある国家像を捨ててもっと豊かになるんだ、もっと他国へ入ってって資源を取ってくるんだとかって、うん、そういうふうになったらね、それがもう本当の侵略の思想にもなるんだけども、そんなふうになったら際限なく軍事が膨張しますよ、
はい、
ですから私たちは、私たちの国にふさわしいそういったような分相応な国づくりをすると、
うん、
その国づくりをするためのビジョンっていうのを持たなきゃいけないんだと。そのビジョンの背景にあるのは、やっぱりこうした戦争への反省だっていうことですよね、
はい、
こういう反省をもとにビジョンを作っていくんだっていうことだと思いますよ、
はい、そういったことも、皆さんに知ってもらおうということで、改めて今月も区長、世田谷未来の平和館についてお話しいただけますか。
そうですね、戦後70年、10年前ですけれども、世田谷公園の一角に、平和資料館、世田谷未来の平和館がオープンしました。区民の皆さんから寄せられた戦時下の暮らしを物語る、例えば洋服だとか郵便物だとか、さまざまな資料が展示されてます、
はい、
で同時にこの10年ですね、さまざまな企画をそこでやっています。どうして戦争が起きたのか、なぜ止められなかったのかみたいな話を今日もしましたけれども、はい、それを多角的に考え、そして大事なのは世代を超えてですね、戦争を体験したわけではない、しかしそのことは大事なことだと思っている若い世代が積極的に戦争体験者の話を聞く場を作り出したり、あるいは調べたり、そういう活動の拠点にもなっています。何より後編の一角ですから、
はい、
非常に皆さん来やすいところなので、ここでの展示内容をですね、10周年を期してさらにこれから充実させていきたい、まだ行ったことないって人が多いと思うんで、ぜひ世田谷公園に行かれる機会があったら、プール脇の平屋のコンパクトな資料館で す,、
はい、そうですね、
だけどぜひ訪ねて、
はい、
またいろんな企画展やシンポジウム、映画会などもやっておりますので、ご覧いただければと思います。私自身はすごく雑誌の仕事を長くしていたんで、戦時下の雑誌があるんですね、寄せられた資料の中に。そうすると少年雑誌とかね、子ども向けのやつとか、やっぱりそのこう軍人に憧れるようにこううまく作ってあるし、まあそういうものの現物がたくさんあります。ですから時代をどういうふうに子どもたちが経験していったのかっていうのは、そういうその雑誌なんかで追体験していただくこともできるかと思いますので、はい、また機会があれば保坂先生にもお話をさらにいただきながらですね、はい、発展させていきたいと思います、
はい。世田谷未来の平和館、池で1丁目の世田谷公園の中にあります。詳しくはホームページご覧になってください、では最後にラジオ聴きのリスナーの皆さんに、これからの平和についてということで、まずはじゃあ保坂先生から一言お願いできますか。
私はこういった世田谷のこう未来の平和館っていうのはですね、これは一回作ったら永久的に残すっていうね、次の世代次の世代って継いでってほしいと思うんですよ。それで同時に学芸員の方がこうやって伝えてこう、こうやって伝えてこうっていうふうに勉強しながら、そこにいろんな形のこう展示が増えると思うんですね。この平和館自体が一つの生き物になって、世田谷の戦争というものを伝える有力なメディアになってほしいと思いますね、
はい、ありがとうございます。では区長お願いします。
そうですね、お隣の川崎市にも立派な、はい、歴史もある平和館があってですね、相互にアドバイスいただいた資料をお借りしたりしております、 全国のそういうネットワークもありますので、ぜひその世田谷発の平和へのメッセージ、また具体的なその情報もですね、多くの自治体に共有していけるような、そんな場にしていきたいなと改めて思います。
はい、わかりました。今実際世界でもまだまだ戦争が起きているという世の中で、戦争体験を聞くことっていうのもなかなか少なくなりましたし、正直もう映画とか小説の中でしか見ることができなくなっているという時代になっていると思います。まあ、そういった時に先月もお話しいただきましたけれども、歴史的にどうだったのかっていうところから紐解いていって、だから戦争がダメなんだっていうことが改めてこの2ヶ月間お話を伺って私も分かったような気がします。これからも平和のためにいろいろ考えていかなくてはいけないなと思います。ぜひ皆さんも世田谷未来の平和館訪れてみていただければと思います。ということで、区長そして保坂先生、2ヶ月にわたりどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信区長の談話室、いかがでしたでしょうか。今回は戦後80年平和を伝えていく後編というテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。